マタイの福音書5の1から11までお読みいたします。この群衆を見てイエスは山に登り、お座りになると弟子たちが身元に来た。そこでイエスは口を開き、彼らに教えて言われた。心の貧しいものは幸いです。天の御国はその人のものだからです。悲しむものは幸いです。その人は慰めるからです。柔和なものは幸いです。その人は地を相続するからです。義に植え替えているものは幸いです。その人は満ち足りるからです。憐れみ深い人はものは幸いです。その人は憐れみを受けるからです。心の清いものは幸いです。その人は神を見るからです。平和を作るものは幸いです。その人は神の子供と呼ばれるからです。義のために迫害されているものは幸いです。天の御国はその人のものだからです。私のために罵られたり迫害されたり、またありもしないことで悪行憎言を言われたりする時、あなた方は幸いです。それでは田辺さんに8つの恵みということで、メッセージをしていただきましょう。
ですね、ここは有名な箇所ですよね。三条の説教とか、まあ、いろんな呼び方がされてますけれども、かなりイエス様がいろんなことを語られて、もうここの箇所、まあ、ここだけじゃなくてここに続くたくさんの箇所があるんですけれども、本当それだけで旧約聖書の律法を書き換えたんじゃないかというぐらいたくさん語られた、すごい有名なところですけれども、実はこれルカの福音書にも6章から同じような箇所があるんですね。開かなくていいんですけど、6章17節から、似たような箇所があるんですけれども、そこではね、イエス様が説教を語られた場所っていうのが山から降りてきた平らなところっていうふうになってるんです。開かなくていいです。特にそこはあまり読まないん で、山上の説教と呼ばれるところですけれども、ルカ書では山から降りてきた後の平らなところというふうになっている。だから2つの福音書の間ではこの説教が語られた場所が違うわけですね。辻褄が合わないですけどね。まあ内容からしてどっちでもいいじゃねえかっていう内容ではあるんですけれども、まあ一部の聖書学者たちは、ここでマタイが言ってる山っていうのは単なる場所じゃないという主張をするわけです。イエス様がこの時語られた説教がイスラエルの人々にとってどんだけ重要であったか、それがポイントである。何かというと、モーセが語った時も山の上でしたよね。イスラエルの人々が最も大切にする神様の律法、それを語ったモーセが山に登った時にそれが与えられたという、そしてあの山この山みたいな言い方はよく聖書の中、ね、新約聖書の時代にも出てきます。要するに山というのが本当に重要な意味、そういうことも含めて山の上での説教という、ことになったんじゃないかという説もあるみたいです。いずれにしても場所はどこでもいいかなというね、内容がポイントだと思うんですけれども、心で語られているイエスの言葉っていうのはモーセの律法と同じように、イスラエルの人々にとっては、神様を信じる人々にとっては重要なことであると、そういうことだという理解です。今日は1節から読んでいただきましたけれども、実際のイエス様の言葉っていうのは3節から11節までですね。この8つの項目があるわけです。8つの項目についてイエス様は幸いというふうにおっしゃっています。ここの箇所についていくつか、資料を見てると、幸いっていう言葉って日本人にとってはあんまりいい言葉とは限らないですよね。幸い、不幸中の幸いとか、そういうなんていうかな、誰かにとって決して嬉しい、喜ばしいとは言えない状況の中でも、なんとか自分にとって都合のいいことがあったっていう、そういう、もしかしたら場合によっては自己中心的な表現、いろいろあったけどよかった、なんとかかろうじてみたいな。で、同じ漢字ではあるんですけども、同じ字を使ってるんではあるんですが、幸せっていうのとは違うわけですよね。で、幸せっていうのをですね、語源由来辞典、なんとかオリジンですね、その言葉がどういう オリジンを持ってるかというそういう辞典があるんですけれども、その幸せという言葉を語源、その語源をネットで調べたら、どうやら室町時代に生まれた言葉らしいんですね。幸せっていうのが仕事の死、何かを、まあ、しでかすって大変だけど、何かをするというような意味での仕事の死、それに合わせる、二つのものを合わせる、幸せというふうに本来書くことが多かったそうです。もともとは二つのものの、二つのものがどう合うか、巡り合わせ、巡り合わせが良いか悪いかという、それを表す言葉だったらしいんですね。だからそういうの巡り合わせが良い、幸せが良い、幸せが悪いという言い方をしてたそうです。まあ、意味としては巡り合わせが良い悪い、この二つは合うか合わないかという、そういう使い方だったそうなんですね。でも、江戸時代の頃から幸せが良い、ポジティブな方な、その意味だけは残って、それで今の幸せという言葉だけは残ったそうです。それで今使われているこの幸いという字に幸せがという意味も使われるわけですけれども、幸福という意味が残ってから当て字でその幸福の幸を使って幸せというふうにしたそうです。それでですね、今日の箇所ですね、最初の4つ、今日前編後編というふうに、前編やるってことは後編もあんのっていう、さっきツッコミ入りましたけど、当たり前だろうと心で思いながらも、私はいいやつなんで丁寧に、まあ、来週もやろうかなと思ってますというふうに説明させていただきましたけれども、今回はその8つのうち、最初の4つについて話したいと思いますが、ちょっと画面見ていただきたいんですけども、ギリシャ語なんですよね。3節の最初が大文字ってだけで、でも全て同じ言葉で始まってます。見てわかると思うんですけれども。ギリシャ語わかんなくても形はね、見てわかると思うんですよね。何かというと、これ、7節から7、8、9、10、10節まで全部同じ言葉で始まってるんです。で、今日の聖書箇所を見ると、おそらく見当がつくと思うんですね。これが幸いと訳されている言葉です。この最初の言葉ですね、マカリオス。まあ、なんとなくわかりますよね。一番最初の単語を見ると、まかな、何かな、みたいな、マカリオスという言葉だそうです。で、その次に全部 OI に似てるような言葉があって、そのまた次に全部 Pi でね、Pi、円周率の Pi ですね、始まる言葉が4つ繋がってます。これ最初の4つはこうなってるんで、もしかしたらそう語呂合わせで、なんかそういう言葉を選んだんじゃないかという説もあるんですけれども、まずその最初のマカリオスという言葉なんですけれども、これが幸いというふうに訳されてます。が、もともとギリシャ語では、神々における不安、労働、死ぬこと、そういうことのない、これ以上のものがない幸せ、これ以上のものはないという幸せの状態だという意味だそうです。で、このマカリオスという言葉をネットでですね、英語に翻訳すると、ハッピーという言葉も出てくるんですが、もう一つ、blessed ですね、bless の、 過去分詞ですか、恵まれている、祝福されているという意味にも取られるわけですね。でもなぜか日本語の聖書では、この言葉が幸いというふうに訳されています。でもさっきも言ったように幸せというのと幸いって違うんですよね。である人が、まあ、こういう例を出してましたけれども、誰々さんは、幸いビジネスに成功して大金持ちになったけれども、決して幸せとは限らない、幸せだったとは限らない。もう一回言いますよね。誰々さんはビジネスで成功して、幸いビジネスで成功して大金持ちになったけれども、決して幸せだったとは限らない。この同じ文章の中に幸いという言葉と幸せという同じ字が使われている二つの言葉があっても意味は通じますよね。これでね。必ずしも幸いが幸せとは限らず、どちらかと全然違う意味に取られることが多いわけです。なので本来この聖書箇所本当に幸いでいいのだろうかという疑問は何人か の、 研究者の人たちが言ってるみたいなんですね。例えばですね、まあ、同じ人がこういう例も出してたんですけれども、結婚するときに僕は君のことを幸せにしてみせるとか言い方しますよね。まあ、よくあるドラマとかではよくあるセリフです。で、仮にですね、僕が、まあ、君は僕と結婚できて幸せだねって言ったとしたらどうでしょうか。ちょっと上から目線ですよね。でもそれ愛嬌で通ることあるんですよ。でも仮にですね、君は僕と結婚できて幸いだねって言ったら、舐めとんかっていうことになるわけです。なんか、 これまでろくな男に巡り合わなかったけど、どうにか僕みたいにこぎつけたねみたいなニュアンスになる可能性があるわけですね。そういうわけで2つの言葉が全然違うという中で、なぜか日本語ではここで幸いという訳されているわけです。ですがここを読むときに幸せというふうに捉えた方がいいのかもしれません。ここの箇所はですね、また恵まれてるという方でもいいかもしれない。どちらかというと幸いよりも恵まれてるという方が意味が近いんじゃないかと思うんですね。で、今日は最初の4つって言いましたけれど、まず3節見てみましょうか。心の貧しいものは幸いです。天の御国はその人のものだからです。マタイの福音書では心の貧しいものと書いてありますけれども、さっき言いましたよね、ルカ書にも同じようなことが書いてあると。ルカの方は6章20節に心のという言葉がないんですね。単に貧しいものっていうふうになっています。で、またここをね、日本語で心の貧しいっていうとなんか嫌なやつっていう感じがすると思うんですよね。多分経済的とかね、物質的物とかお金には満たされてても自己中心だったりモラルに欠けてる、そういう意味で、心ない人って言い方しますよね、日本語で。そういう意味で心の貧しいというふうな感じで捉えることが多いんじゃないかと思います。そういう意味でね、心の貧しいものは幸いですとか言われると日本人にはピンとこないんじゃないかなと思うわけですね。ですけどここでまたギリシャ語の訳が入るわけです。ギリシャ語の解説にどうしても戻らなきゃいけないかなと思うんですけれども、ここで言う心に当てはまるギリシャ語っていうのは風とか、あと息、呼吸ですね、息、または霊とか魂、そういう意味も全部この同じ言葉が使われているそうなんですね。ですからそういうふうに当てはめて貧しいというふうにつなげるとですね、望みもなく心細い人、決してそのモラルに欠けたとかじゃなくて息が弱い人だから、その生きる気力があんまりないかもしれない人、または霊的に貧しい、神様、神様満たされてないという言い方おかしいけど、神様を見上げきれてないもんだから、やっぱり結局望みもなく心細い人という解釈でもいいんじゃないかと思います。で、その後半の天の御国というのは何でしょうか。ただ単に天国ですって言えばいいんですけれども、どんな場所ですかね、天の御国っていうと。神様の愛に包まれて、そして包まれている我々がその神様をずっと賛美し続けている場所というふうに捉えることができると思うんですね。神様は全ての人々を愛しておられますが、その日本語的に言う心の貧しい人、自己中で自分の力だけで生きていこうとする人たちよりも弱さを認めている人たちの方がおそらく神様の愛っていうのをよく感じることができるんじゃないかと思うんですね。そういう解釈をしてもいいかと思います、3節は。で、次は4節ですけれども、悲しむ者は幸いです、その人は慰められるからです。クリスチャン長くやってると、それはそうだなって思うかもしれませんが、ここの言葉一つ一つをね、解説すると、ここで悲しむと訳されているギリシャ語っていうのは具体的には、痛む、痛いの痛むじゃなくて、なんだあれは、追悼の塔か、立身弁に卓球の卓、痛むだよね、あれは。要するに誰かが死んだことを悲しんでるというのがこの元々のギリシャ語の具体的な意味だそうです。そしてその人は慰められるって書いてありますよね。その慰めるという訳されているギリシャ語はもともとそばに招き寄せるという意味だそうです。となると、決して癒されて全部 OK だよ、全部平気だよという、そうなったよという意味だとは限らないんですね。で、その元々の悲しむという意味と元々の慰めるという、その2つの言葉を合わせてこの4節を読むと、誰かと別れて悲しんでいるような人だからこそ、イエス様は寄り添って共に悲しんでくださるという意味にも捉えるんじゃないかと思うわけですね。誰かと別れて離れ離れになって本当に心から悲しんでいる人にイエス様がそういう人を招き入れて招き寄せる、一緒にいなよっていうかね、そういう感じで声かけてくださるということになると思います。で、いろいろな悲しみとかですね、辛さの中でも イエス様は私たちと共にいてくださるわけです。でもやっぱりそれと同時にですね、我々にも他人に対して同じようにするように、そういうことを求めてらっしゃる、この箇所からだけでも本当そういう愛の神様だということが分かると感じられると思うわけです。で、5節、柔和なものは幸いです、その人は血を相続するからです。で、まあ、柔和っていうとあんまり喧嘩しないからっていうね、柔らかい人、あの平和主義の人に思われがちかもしれません。そういう人は神様に認められるというふうに理解されがちかもしれませんが、今度ギリシャ語じゃなくてヘブライ語に行きますが、ここで柔和と訳されるもともとのヘブライ語っていうのは、さっきの3節の貧しいという言葉が語源が同じだそうなんですね。だから決して一般に言う柔和という意味じゃなくて、例えばある圧力とか攻撃にやられても仕返しができないほどのおとなしいというか弱々しい気力のないような、そういう人たちのことを言うそうです。3節にある天の御国はその人のものというのと、ここにあるその人は血を相続する、インヘリットというんですかね、その人は血を相続する、この2つはですね、両方とも神様からそういうものを与えられるというふうに理解することができると思います。だとすると3節と5節はほとんど同じことを言ってるわけですね。どういう意図かは実はわからないんですけれども、これを繰り返すことによってイエス様が強調されたのかもしれません。ちょっとだけ言い回し方を変えて、3節が弱い者こそ神の愛を感じることができるというふうに理解できるとしますよね。それで5節が気の柔らかい、気の弱い人が神様から財産の相続をしてもらえるというふうに理解ができるかなと思うんです。まあ、相続と言いますけれども、まあ、この血を相続ってやっぱり財産ですよね。やっぱり血を相続するというのは神様の一番大きな財産って何でしょうか。やっぱりここでも愛というふうになると思うんですね。神様からの最も大きな財産というのは愛だとしたら、これまたね、3節と5節はさらに同じような意味だということが言えるんじゃないかと思うわけです。で、6節に行きますが、義に飢え渇いているものは幸いです、その人は満ち足りるからです。義に飢え渇くというと義を求める、それだけを聞くと、これまた一般の日本人が聞けばモラル的なものをね、求めているそういう偉い人みたいな、感じ方をするかもしれない、でもね、これまでも何度もね、語られてきたように義というのは神様の基準だということを覚えておかなければいけないと思うんですね。で、ここで実際にその義と訳されているギリシャ語は本当に神様の御心を行うことというふうにも訳されるらしいんですね。ですから神様の御心を求めるというのとモラル的なその義とか正義を求めると全然違ってきます。まあ、全然と取らない人もいるかもしれないけれども、神様が自分に何を求めているかっていうのと、モラルの向上ってやっぱり違うわけですよね。で、さらに言うと、この義という言葉、ヘブライ語で義と訳される言葉っていうのは施しという訳もされるそうです。施すっていうのはホームレスとかね、そういう困った人たちに何かを与えるときに施すとかいう言い方しますけれども、いずれにせよその義であるにしても施すということであるにしても、神様からの御心とか神様から何か恵みを求めているそういう人だという理解ができるわけですね。そしてそういう神様を求める人っていうのはやがて満たされる、そういう意味だと思いますね、ここの6節は。で、この、まあ、今日は最初の4つだけを挙げましたけれども、全てにおいて、あ、もうこれもう一つ言うの忘れました。この3節と5節ね、弱々しい気力のない、本当そういう意味で貧しい人、柔らかい柔和な人というのを全く別の解釈があるみたいなんです。何かというと神様に心を砕かれまくった人、 だからこそ神様の前で弱いというの言い方したらちょっと違うかもしれませんけれども、もう神様の前で謙虚になるしかないようなそういう状態の人たちという、まあ、全く違う解釈もできるそうなんですね。まあ、仮にそうだとしても辻褄がすごい合うわけですね。神様の前で本当心が砕かれた人こそ神様から受け継ぐものがある。さっきも言ったように神様はみんなのことを愛してくれてるけれども、それを受け取るかどうかは我々次第というのもあるわけですよね。そういう意味でも、まあ、さっきの別の解釈もそうですし、今日ここで4つ挙げたこと、解説させていただいたこと全部において言えるのは、やっぱり神様との関係がどうであるかということで、先ほどその幸せという日本語のね言葉の由来語源を説明しましたが、私たちと神様の関係がしっかりしてると、それが巡り合わせが良いという意味で、本来の幸せが良いイコール今で言う幸せというふうにも取れますし、先ほどね言いましたが、悲しんでる人たちに対して神様はもう私たちにも困ってる人たち、悲しんでる人たちに寄り添うということを求めてらっしゃる。そう考えると、私たちと隣人の関係というものも神様が望んでくださる通りにしてたら、それもまた、両方のね、私たちと周りの人という、その良い巡り合わせというふうに捉えることができると思うんです。巡り合わせが良い。要するに幸せですね。神様と我々の関係。まあ、この間言いましたよね。十字架というのを見たときに思い出してほしいというのが、縦の線が私たちと神様の縦の関係で、横の線が私たちと隣人の関係。その関係をしっかりするときに、良い巡り合わせ。つまり、本当の幸せが来る。そういうことだと思うわけです。私たちに神様が求めてらっしゃるのは、へりくだって自分が弱いということを認めて、そして神様を求め続ける。そして困っている人、悲しんでいる人たちにも我々の愛を、注ぐというかね、寄り添う、そういうことを求めていらっしゃるというのが、今日の4箇所でですね、わかると思います。来週は後編ということで、残りの4つじゃないんだな、11節まで読んだからね、5つなんですよね。まあその辺はまた来週詳しく説明します。では一言お祈りします。神様、今週もまあバタバタした中で、私のようなものが、あなたの御言葉に預かるという、そういう、機会を与えて本当感謝いたします。準備不足だった部分もあるかもしれませんけれども、まず今後も、私だけではなく、順番で聖書箇所を選んだり証しをしたりしますけれども、語るものがあなたの御言葉に忠実でありますように、一人一人を、導いて強めてくださるようにどうかお願いします。またもうすぐ来る、来年、それからどれだけこの教会が続くのか分かりませんけれども、本当続く限り我々一人一人が、あなたの御心を求める群れでありますように、どうか導いてください。今日ここに、いらっしゃらない方々とも、あなたが一緒にいてくださるので本当感謝いたします。イエス様の御名によってお祈りします。アメン。